聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ペテロの手紙第1、5章7節から11節、新約聖書471ページです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が、吠えたける獅子のように、誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立って、この悪魔に対抗しなさい。ご存知のように、世界中であなた方の兄弟たちが、同じ苦難を通ってきているのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配が世々限りなくありますように。アーメン。聖書の言葉は以上であります。このペテロの手紙第一ともに読み進めてきましたが、いよいよ最後のところに差し掛かっています。前回のところではですね、謙遜ということを特に私たち考えてきたわけですが、まあ、ここからはさらにその謙遜から進んで、もう一度ですね、神様に対する信仰、神様を信頼するということ、そのことが改めて教えられているところです。7節、もう一度振り返っていただくと、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからですとあります。で、この7節の言葉は、これまで考えてきた、まあ、謙遜、減り下るということと、神様に信頼する、あるいは神様に委ねるということを、まあ、結びつけているといいますか、橋渡ししているような、まあ、そういう言葉になっています。6節もですね、ちょっと前のところですが、見ていただくと、あなた方は神の力強い御手のもとに減り下りなさいと、ありました。でこの7節では、その同じような姿がですね、神様の力強い御手のもとに減り下るということ、まあ、それがちょっと別な表現で、違った言葉で、思い煩いを神に委ねる。神があなた方のことを心配してくださると教えられているわけですね。で、一見しますと、この、まあ、謙遜とか減り下るということと、神様に委ねるとか、神様に信頼するというのは、ちょっと、まあ、結びつかないと言いますか、関係がないように思えるかもしれません。謙遜減り下るというのは、どちらかというと人との関係であったり、偉そうにしているかどうか、威張っているかどうか、まあ、そういう、こう、話題のようにして私たち受け止めて、神様に信頼するということとは、ちょっと違う内容なのではないか。まあ、そういうふうに、考えやすいかもしれません。しかしこの箇所では、まあ、実は謙遜とか減り下るということと、神様に信頼する。そのことが実は密接に結びついているんだということが教えられています。まあ、考えてみますと、傲慢な人、そういう人は、まあ、やはり委ねること、信頼するということができなかったり、苦手である場合が多いのではないでしょうか。傲慢な人は自分が低く扱われることを極度に恐れていたり、嫌っていたり、自分の扱い方、扱われ方といいますか、自分がどういう立場に置かれるのか、自分がどういう境遇に置かれるのか、そういうことに気にしていたり、気を配っていたりするわけですね。 まあ、そして、物事を自分の思う通りにこう進めていきたい、まあ、そういうふうに考えていることが多いように思います。自分の悩み、思い煩い、そういったことは自分の思う通りに解決したい、そうでないと気が済まない、そうなってくると誰かに任せる、人に委ねる、そんなことはもってのほかですね。当然神に委ねるということも非常に難しくなります。私の思う通りに物事が進まないと、私の願う通りにならないと許せない、気が済まないということですね。そういうふうに思っているとなかなか誠の神である主に私たち自身のことを、私たちの悩み、思い煩い、それを委ねる、信頼するということができなくなります。まあ、そしてそれゆえに全てをご存知の誠の神である主が私たちのことを心配してくださる、気遣ってくださる、神様が配慮してくださる、まあ、そういう幸い、そういう恵みを経験することができなくなるわけですね。自分自身の悩み、思い煩いを神様に委ねないから、神様が配慮してくださる、取り扱ってくださる、そういう恵みを経験できないことになってしまいます。まあ、そういう意味でこの謙遜、へりくだるということと神様に信頼するということを一見関係ないように見えるんですが、実は深くつながっていることなんですね。そのことをもう一度このペテロの言葉から考えることができると思います。まあ、そしてその上でペテロは神様に信頼する信仰についてさらに語っていきます。ペテロはクリスチャンには何の苦しみも危険もなく、クリスチャンは安心安全だから、だから神様に信頼できる、そういうふうに言っているわけではありません。まあ、これまでも何度も見てきましたように、このペテロの時代のクリスチャンたちは迫害ゆえに多くの苦しみを経験してきました。安心安全とは程遠い、危険と隣り合わせの、まあ、そういう状況であったと考えられます。そういう状況の中でペテロはクリスチャンたちに、苦しみや迫害、困難そのものは神様から私たちが見捨てられている印ではないのだと、まあ、繰り返し語られてきたことです。まあ、これ繰り返し私たちも学んできたことですが、苦しみや困難、迫害がある、このことは神様から私たちが見捨てられている印ではないんですね。ですから苦しみの中でなおも神様に信頼するということが教えられ励まされています。改めて8節見ていきたいと思いますが、身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。神に信頼すること、そのことが繰り返し教えられ励まされてきたわけですが、まあ、ここを最後に来てですね、この霊的な戦いがあるということが教えられています。敵がいるんですね。ですから目を覚ましていなければならない。この8節の身を慎むという言葉は、まあ、お酒に酔わないでいる、シラフでいるという、まあ、そういう意味がある言葉です。で、ただこの箇所ではですね、直接お酒のことについて言及しているのではなくて、まあ、そういう言葉を比喩的に用いて、まあ、目を覚まして、常に目を覚まして注意する、警戒している必要があるということですね。それを教えようとしています。で、何に注意しなければならないのかと言いますと、悪魔、サタンの働きに警戒しなければならないということです。悪魔、サタンというのは神に敵対し反抗する、まあ、そういう霊的な存在であります。 で、聖書の中には、まあ、それほど詳しくですね、悪魔やサタンの成り立ち、まあ、こと細かに教えられているわけではありません。まあ、ここでは、獲物を狙う獅子、まあ、ライオンに例えているわけですが、まあ、悪魔は私たちに敵対する以上に、神様に敵対する、神様に反抗する存在ですね。そして私たちが神様に信頼しないように、私たちも一緒になって、悪魔サタンと一緒になって、神様に敵対するようにと、そういうふうに仕向ける、そういう存在であります。で、この悪魔がどういう存在であるか、まあ、それを考える上では、やはり、創世記3章のところですね。そこが非常に参考になるところであると思います。アダムとエヴァの誘惑のところを思い起こしていただきたいのですが、神様はアダムとエヴァに善悪の知識の木の実からは取って食べてはならない、そういう命令を、戒めを与えていました。で、その命令があること自体は、まあ、悪いことではなかったと思うんですが、まあ、そういう状況にこの蛇サタンがつけ込んでくるわけですね。まあ、そして巧みに神様に対して不信感を持つように、まあ、そして命令を背くように、命令に背くように、まあ、そそのかしていくわけです。単に善悪の知識の木の実を食べてはならない、そういう命令があっただけではないんですね。この蛇の誘惑があって、アダムとエヴァは罪を犯し、神様に背いたわけです。私たちにも同じようなことがあるように思います。迫害、災い、苦しみや困難、厳しい状況がある。で、ただ、こういった厳しい状況があるということ、このこと自体が、必ずしもですね、私たちを神様から離すものになるかというと、そうではないと思うんですね。厳しい状況、それがすぐに神様に対する不信感とか反抗、そういったものに結びつくかというと、必ずしもそうではない。苦しみの中でも神様に信頼するという道はあると思うんですね。しかしそこに悪魔サタンがつけ込み、神様に信頼しないように、神様に文句を言ったり反抗したりするように働きかける、そそのかすわけですね。ですから、苦しみや困難そのものが、この悪魔サタンの働きの結果であるというよりも、むしろですね、悪魔サタンはそういったものを利用して、私たちが神様に対して不信感を持つように、反抗するように働きかけてくるわけですね。で、もちろんサタンが誘惑し働きかけるとはいえ、神様に不信感を持ったり反抗したりするのは、やはり私たちの罪でもあるわけですね。私たちにももちろん責任があります。ですから、サタンの働きがあるからといって私たちの責任がなくなるわけではない。いや、まして罪をこのサタン、悪魔のせいにすることはできないわけですね。ですから、悪魔に警戒するというのは、何でも悪いことを悪魔のせいにすればよい、そういうことではもちろんありません。では、どのようにしてこの悪魔の働きに警戒し対抗していくべきなのか。9節見ていただくと、固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。ご存知のように、世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通って、あなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。ペテロは固く信仰に立つということを改めて教え励ましています。信仰に固く立つ、まあ、そういう言葉を聞きますと、私たちはどんな苦しみとか困難、厳しい状況、そういうものにも 揺るがされないような、何か私たち自身の、まあ、固い意志とか何か固い、まあ、強さのようなものが、そういうものが求められているのではないか、そういうふうに感じられるかもしれません。自分自身の何か硬さとか強さ、そういうものが求められているように感じるかもしれません。しかし、聖書が語る信仰、固く信仰に立つということは、私たち自身の強さというよりも、神様ご自身に信頼する、神様の約束に信頼することなんですね。一箇所を見てみたいと思いますが、ヨハネの福音書の10章というところですね。新約聖書、ヨハネの福音書10章、28節からですね。ヨハネの福音書10章、新約聖書203ページです。ヨハネの福音書10章28節から、私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。私と父とは一つですと。で、ここで、イエス様を信じる者、クリスチャンたち自身が何か特別に強い、そういうことではなくて、何よりも父なる神様ご自身が、私の父が私に与えてくださったもの、それを守っていてくださる。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできない。これは、神様ご自身の約束なんですね。神様ご自身の守り、その約束であります。ですから、私たち自身の硬さとか強さが求められているのではなくて、私たちが信仰に固く立つというのは、私たちを愛し、守り、そして永遠の命を与えてくださる、この神様の約束に、私たちがしっかりと立つということですね。そのことが改めて大切であるということを覚えたいと思います。ペテロの手紙の方にもう一度戻りますが、5章9節ですね。9節後半ではさらにこういうふうにもありますね。ご存知のように、世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。ここでペテロはもう一度、苦難を経験しているのはあなた方だけではないということを強調しています。同じ信仰にある兄弟姉妹が同じように苦難を経験してきている。まあ、先ほども言いましたように、私たちは苦しみや困難を経験すると、こんなに苦しんでいるのは私だけなのではないか、そして私はもう神様から見捨てられているのではないか、いや神なんかいないのではないか、いや神様が全てを支配しているなんていうことはないんじゃないか、まあ、そんな風にこう感じたり考えたりすることがあるのではないかと思います。だからこそペテロは、いやあなただけではない、同じ信仰の兄弟姉妹が実は同じような苦難を経験してきたのだ、経験しているんだということを強調しているわけです。苦難を経験しているのは決してあなただけではない。神に愛されている他の兄弟姉妹も苦難を経験してきたのだ。苦難を経験しているということは、決して神に見捨てられている印ではない。むしろ苦難の中でも神様のご支配がある。 そういう信仰に立つようにと、まあ、ペテロを教え、励まそうとしているわけです。ですから、この悪魔、サタンとの戦いというのは、神様に対する信仰ですね。神様への信頼をめぐる戦いであるということができると思います。悪魔、サタンは、神様を心から恐れ、神様に心から信頼する人がいないように、まあそういうふうにこう戦いを挑んでくるわけですね。働きかける。人々が神様から離れ、神様に信頼しなくなるようにと誘惑するわけです。そして人は苦しみや困難、不幸があるから、だからすぐに神様に信頼しなくなるのではないんですね。苦難そのものが戦いなのではなくて、苦難をきっかけに神様を恨んだり、神様を否定しそうになる、そういう誘惑、戦いがあるということを覚えたいと思います。十節、あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に導き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし不動のものとしてくださいます。ペテロは神様がどういうお方であるのか、まあそのことを特にここで強調していると思います。まことの神様、私たちの神様は、あらゆる恵みに満ちた神であります。恵みというのは、報酬のように与えられて当然のものではありません。まあ、与えられる価値のないもの、資格のないものに与えられるものですね。旧約聖書から新約聖書を通して、神である主が恵みに満ちたお方であるということをいろいろな箇所に表されています。特に旧約聖書から新約聖書に至るまでの信仰者たち、アブラハム、イサク、ヤコブ、あるいはモーセ、あるいはパウロとかペテロ自身もですね、一人一人神様の恵み、憐れみを経験してきた、そういう人たちですね。多くの失敗や罪も犯した。しかし、神様の許し、恵みを経験してきた、そういう人たちです。そして一番大きな恵みは、イエス・キリストの十字架という、本当に大きな犠牲によって、私たちの罪が完全に許され、永遠の命に、永遠の祝福へと導き入れられているという、そのことではないでしょうか。そのように恵みに満ちた神ご自身が、苦しみの後で私たちを回復させ、固く立たせ、強くしてくださるのです。神様の永遠の視点から見れば、私たちがこの地上で経験する苦しみ、苦難、それは、その時の私たちには、本当に長く思えたとしても、やはりしばらくの間、しばらくの苦しみであるということですね。あなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし不動のものとしてくださいますとあります。恵みに満ちた永遠の神の視点から見れば、私たちの苦しみというのはしばらくのものである。完全な回復と永遠の栄光が約束されているのです。そこへ、ぜひ視点を向けさせていただきたいと思います。ペテロの手紙を通して、まあ、今回改めて、そういう霊的な戦いですね、悪魔との戦いがあるということを覚えたいと思います。この戦いは、神様に対する信頼、 信仰をめぐる戦いであるということです。苦しみや困難を経験するとき、特にその信仰をめぐる戦いが激しくなるわけです。苦しみに直面すると、本当に私たちはこの苦しみが永遠のものであるかのように、終わりがないものであるかのように思えるかもしれません。あるいは本当に神様から見捨てられているかのように、もう何の希望もないかのように感じられるかもしれません。まあ、まさにここに、まあ、霊的な戦いがあるわけです。聖書の信仰者たち、まあ、初代教会以降、信仰者たちは皆、信仰ゆえに苦しみや困難を経験してきました。しかしそれは決して神様から見捨てられている、まあ、証拠ではないわけですね。聖書の神はあらゆる恵みに満ちたお方です。まあ、それは聖書の信仰者たちにどういうふうに神様が関わってこられたのか、それを見るとよくわかることだと思います。まあ、そして何よりも主イエス様の十字架の贖いによって私たちを救い、永遠の命へと導き入れておられる。そこに本当に神様の大きな恵みが表されているわけです。聖書の神様があらゆる恵みに満ちたお方であり、本当に私たちが信頼するに足るお方であるということ、そのことを御言葉を通して、まあ、今日特にこのペテロの言葉から覚えたいと思います。あるいは私たちの仲間たち、互いの信仰者としての証を通して、そのことを改めて覚えたいと思います。そういう中で、常に目を覚まして、悪魔の誘惑に警戒する、そういうことができる、そういう歩みを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある深い父なる神様、お名前をあがめて賛美をいたします。今日も、聖書の言葉、特にペテロの手紙を通して、私たちを教え、励ましていてくださること、ありがとうございます。本当に苦しみや困難に直面するとき、私たち、絶望したり、希望を失い、あるいは特に、神様に対する反抗や不信、そういったものへと陥りやすくなります。そこに特に、悪魔サタンの誘惑があることを覚えます。どうぞ憐んでくださって、そのような時にこそ、この神様、あなたがどなたであるのか、御言葉を通して、あるいは、かつての信仰者たちの歩み、証を通して、あるいは同じ時代に生きるクリスチャン同士の証を通して、改めて、あなたがどれほど恵みに、満ちたお方であるのか、そのことを覚えることができますように、そのように信仰に固く立ってこの悪魔に対抗していくことができますように導いてください。御言葉を感謝して救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。